こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、ご一緒する編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年のせい
ちょっと今日僕がもしかしたら声がこもってる風に聞こえるかもしれないんですけど、マスクで参加してます。
どうしたの？
いや、ちょっと先週1週間ちょっと病に倒れてしまって。
なんか病って大げさな感じになる
よ、ね、でもインフルだったんですよね。
多分インフル。
多分
いや、病院行ってないの？
いや、行ったんですよ、
うん、
で俺そう、まあそれでその時は
多分、
うん、いや、その時はなんかあれだったんですけど、その後なんかインフル、なんか検査結果が出て、
うん、
インフルですみたいな。なんでその場で言わねえんだみたいな。
その場で分かんないんでしょ？
いや、なんかでも俺後で調べたら、
うん、
その場でなんか10分15分ぐらいで出るらしいね、インフルは。
え、違う、その場だと反応しないけど、陽性反応がまだ出ないけど、
はい、
ウイルスがある程度体内に充満しないと出ないじゃん。
はいはい。
じゃないの？
そうそうそう、
うん、はい、
というわけでね、
はい、
やっぱね、年取るとね、なんか年を実感しましたね。年のせいじゃなくて年齢を。
治りにくいってこと？何？
やっぱ治りにくい。
あ、そう、
ダメージが、
骨が痛いの？
いや、なんかもう、いや、なんか7度8分とかでも、
うん、
もう立ち上がれないっていうか。
まあそうよね。
なんかね、若い頃だったら7度8分ぐらいだったらなんか仕事するぞぐらいの気合が入ってたんですけど。
いや、林さんかつて日本全員新聞時代そんな気合入
ったんですか？あんまり普段から平熱だろうかなんだろうか、それを感じさせることはそんなに。
そうですよね。
まあいいや、その話は、
うん、
はい、
そんな感じでね、
はい、
ちょっと鼻がちょっと詰まってるかもしれないんですけど、
はい、はい、もうほぼ完治してるということですけれども、
はい、
完治してないと困りますよ。
すいません、
そこで咳するとなんか怖くなっちゃう
ので、
なんか離れてやろうかなみたいな。
ちょっと
遠隔でやった方がいいん
じゃない？嘘咳だから大丈夫。
映ったらどうしよう。
病原体みたいなとか、
うん、
はい、
はい、
なんだっけ。
で、お便りは来てるのかな？
お便り読んでください。
はい、
はい、
名前読んでもいいでしょう一回、もう以前も一度メールいただいたことあるので、鎌倉シャツの佐野さん。
お、
鎌
倉シャツ、の生産を担当している方ですね。その方が数回前の A ガールズの山下さんをゲストに迎えた時と、に関してかな、A ガールさんを筆頭に若い者のニッターさんは個性豊かで、それぞれの強みが世界でも通用する素晴らしいものづくり、産地としての魅力も話題性も他の産地が参考にすべき点が多いと思います。私たちもさまざまお世話になっておりますというようなこと、
はいはい、
でその後これは、談話室を聞いたというより横山さんが書いた記事を読んだのかな、ユニシカに関しての記事です。経営判断は仕方ないとして、独自の視点とものづくりへの深い理解尊敬、そして未来のために大変勇気づけられましたと。鎌倉シャツも大変お世話になっているユニシカさん、そして綿棒のこれからに、まだまだ、継承すべき技術や産業資産があると信じ、これからもメイドインジャパンを大切にしますというようなことで。
最後の2行を読めばいいじゃん。なんで読まないの？
なんか書いてある？
いや、省略するの最後の2行
自分で読みなよ。
いや、横山さんの記事で救われた多くの技術者がまだまだいることを信じておりますと最後書いてありますよね。
ああ、そう、俺になんか出てないような
気がする。目悪いんじゃない？
俺には見えなかった。
見えなかった。
よかったね、横山さん。
思いが伝わったんじゃないですか。はい、
そうですね、はい。
あの記事に対しては確かに私もいい記事だねって、
はい、
LINE をもらったりしたよ。
誰から？
ファッションスナップの吉野内くんから。
ああ、はい、ありがとうございます。はい、よし。
あれでした。
あれだけ読めこのメール読めって言った割にはなんか
あっさりなんだ。
あっさり読んだら照れちゃって何も言わなくなるってい
う。感想を用意しておきなさいって話なんですよ。はい。
はい、
はい、
そうですね、はい、 頑張りましょう。
はい、ということでもう年の瀬もも
う迫ってて
迫っている。今日配信日が12月10日ということなので、もう1年を振り返るタイミングですよね。流行語が出たりヒット商品番付が出たりしてますが、この談話室でも、今日は2024年の重大ニュース、
うん、
ファッション業界重大ニュースということで、
うん、
話し合っていければなと、
はいはい、
うん、思います。はい、うん、どっから始めようかな。俺から言っていい？
はい、お願いします。
まあ、今年はこれじゃないの、やっぱりインバウンドでしょう。まあ、もちろん去年も盛り上がってたんだけれども、ちょっと去年が霞むぐらい、今年はさらにさらに、
もう街も素晴らしい、すごいですからね。
すごい、ここはどこの国だというような感じの、
歩けないよ、
銀座なんか行くとね、
まあ、特にね今年の上期、うん、まあ、去年の下期、今年の上期っていうのが
今年に入ってから、去年はあまりいなかった中国のお客さんっていうのが急増したんですよね、
うん、
それでもう特に銀座心斎橋大盛り上がりみたいな、
はい、お店にも入れない、
お店に入れない、ヴィトンエルメス結構入場制限、みんな行列が外にできたりしてますよね。
もうだ銀座のさ、その俺特集やったからさ、銀座と渋谷、原宿、表参道ストリートスナップとかしに行ったんですけど、夏ですかね、
うん、
そしたらそのさ、バンクリとか、うん、銀座のシャネルとかバンクリファンドアペルとかシャネルとかも行列で、本当その高級さ1個何十万円とかさするお店が行列で、でもちろん出てくる人もさ手ぶらで出てくるわけじゃなくて、
ショッパーをね、
ショッパーもさ両脇に抱えてこれ何買ってんのみたいなっていう状況。まああと原宿とか行くとそのホカとかね、
ね、オンとかね、
オンとかなんてもう、
ああすごいよね、
もう店舗、まあでもどっちかっていうとそのホカとかオンは東南アジア系の方が多かったんですよね、
うん、
がもう本当に行列してて、それこそまさにまあ靴なんでなんか箱もでかいし、もう本当にそれこそもう抱えきれてないので、
うん、
持って出てきて靴 10足ぐらい買ってる人もいて、もう、ね、入るだけで1時間とかね、そういうのがあって、いやインバウンドすごいなっていう、
消費の凄まじさを、
一番人が来てるのがやっぱり東だと銀座、うん、西だと心斎橋になると思うんだけれども、うん、銀座の百貨店松屋、うん、
あ、はいはい、
ここの、3月から8月かな、いわゆる上期、
はい
はい、銀座店の免税売上高の比率、
うん、
コロナ前は最高でも3割台ぐらいだったのかな、
うん、
それが今どれぐらいでしょう。
あれ5割
ピンポン、
はい、
5割なんですよ。 49.何%、限りなく5割、もう半分免税。
まあ、逆に言うと多分日本人の人はもう混みすぎていけないわっていうことで行かなくなっている面も若干出てきてはいるんだろうなと思って、
まあ、ある混んでいる、まあ、化粧品とかだとそういうタッチアップとか必要なところはそういう風になっちゃってるかな、
うん、
でラグジュアリーの方は日本人は結構その一般の人は高くて買えない問題、
まあ、ちょっとね値上がりがね、
だいたい主要なラグジュアリーブランドのカバンとかだとも
う20万じゃ買えないですかね。
コロナ前の 1.5 倍ぐらいになってるんですよね、うん、割とある程度人気のものだと100万超えが珍しくないみたいな感じになっていて、
はい、
為替の問題あるいはそのね中間層の問題もあって、
うん、
なかなか普通の日本人が背伸びしてちょっとボーナス出たから買おうというような、
ね、OL がボーナスとか何ヶ月分か貯めて買うっていうもの、
頑張って買おうというのはちょっと背伸びしても届かないみたいな存在になってきちゃってるというようなところですよね、うん、
まああれですけどね、そういうスカーフとかブローチとか、うん、そういう買いやすいものも、あと香水とかですよね、今あと口紅とか、うん、まあそういうものももちろん増やされてはいますけれども、
うん、
はい、
これがまあ結構一番消費的な切り口だとそうなるのかなと、
うん、まあ、結構インバウンドに関して言うとそのなんていうの、まあ、もちろんそういう大きい大型ブランドとかも、うん、まあ、グローバルブランド
も結構いいけど、結構その原宿とか行くと裏腹のちっちゃいブランドみたいなニッチなブランドも結構行列ができてたりして、どこから探しに来てんのかなとか、そのほら最近話題 の, そのグラウンズ、ソールが特徴的なねブランドとかもにもその店舗にもが行列ができてたりとか、でその店舗のね場所もすごい見つけにくいんで、知ってる人がめがけて買いに来てるんだけど、そこにも本当に外国人の方々が並ぶみたいな感じで、まあ昔みたいにその大型バスが百貨店の目の前にこう横付けになって買うっていうよりかは、結構その内容もバラエティーには飛んでるのが
今回、結構ねその初めて日本に来ましたというよりも何回目かっていう人がそのコロナ前からの累積も含めて増えてるんですよね、うん、だから2回目3回目なので、ちょっとこう横山さんの言ったようなあんまり観光地化されてないようなお店だったり、うん、
ニッチなものだったり、
ニッチなものを、まあ、SNS の情報だったり見てくると、俺個人的に一番びっくりしたのが、
うん、
割とその銀座というか新橋というかちょっとひいきにしてたそのお店があるんですよ。
カフェとかですか？
何の店なの？
あの長崎料理のヨッソーという
店
なんです
けど、ちゃんぽんが美味しいんですか？ちゃんぽんとかなんですか？
ちゃんぽんとか茶碗蒸しとか、ちょっと時間ずらせば普通に
ランチってこと？
ランチで、まあ、長崎に本店があって、ほうほう、美味しく食べられたんだけども、うん、今入れないんだよね、
うん、外国人に、
外国人の人がなぜか知んないけどたくさん来ちゃって、
もすごいですよね、
入れなくなっちゃって、初めてなんかこれがオーバーツーリズムかと思って個人的には
なるほど、ね、まあ、結構ね渋谷パルコも結構そのインバウンドバブルというかね、全品 40%30%40% っていう、ま
あ、パルコだったら分かんないけどね、銀座なんだっけ、銀座ないんじゃん、ガード下の、
はあ、だってさ、ゲストに来てくれたメンメイズちゃんたちもさ、自分たちでお店やってるところ、
はいはい、
そのカフェにさ、
外国から来るって言ってたもんね、
言ってたもんね、だすごいよね、私たちが知らない、
まあ、その SNS のねやつでこうどういう形で情報が拡散してるのかわからないけど、まあおそらく SNS でね、
これは 銀座ね、神田のガード下のお店行ったけどそんな感じだった、
ははあ、まあそういうガード下っていうのがちょっといいんだろうね、
ちょっと異空間みたいな感じがするな、日本っぽい
オールドジャパンな感じがするんじゃないですか、
いかにもそのなんだろう、インバウンドとか出さないような、
普通の居酒屋ね、
焼き鳥とかもつ煮出してるような、
ドメスティックなところも人気が出て、
その狭くて窮屈なんだけどそれが楽しいみたいな、だから成熟化してきますよね、
今インバウンド、ネオインバウンドっていうのかな、これ、
新しいステージに入ってるよ、でもそのインバウンドこれだけあのラグジュアリー売れてるっていうけれども、横山さんなんか違う見方もあるんだって？
いやだから一方でラグジュアリー失速ですよね、だからこう要はラグジュアリーブランドっていうと、3巨頭がいるじゃないですか、 LVMH グループ、ケリンググループ、あとリシュモンかな、この3大グループっていうのがあると思うんですけど、まあルイ・ヴィトンとか、ディオールとかを擁する LVMH グループ、まあ、あとグッチとかバレンシアを擁するケリング、そしてまあカルティエとか宝飾品に強いカルティエバンクリを擁するリシュモン、この3ブランドがまあ今急減速というか、グローバルで見ると急減速してますよと、まあ、あのみんな3社とも上場してるんでね、業績っていうのを発表するんですけど、まあグローバルで見たらもう良くないわけですよ、もう完全に減収減益と、まあ、LVMH もあれかな、だけど結構減速してますよ、で、まあ、これまで結構ラグジュアリーって、まあ先ほどちょっとおっしゃってましたけど、このコロナ以降、まあ、コロナ期間中もか、コロナ期間中含めどんどん値上げして、で業績もなんかしないけどものすごい良かったんですよね、
他に投資なんか買うもんなかったもんね、旅行行けないし、
強気でガンガン行ってたのが今年に入って失速ということですよね、
だから割と日本は円安も手伝って、
ね、まだ
かなりそういう例外的なマーケットになってるのかもしれない、
まあ、グローバルで見るとかなり悪い、まあ、やっぱ中国はね、中国経済減速してるんで、今までラグジュアリーの場合は中国が強かったんで、そのまあ一番
あの全体の業績を底上げしていた中国のバイングパワーがちょっと落ちていることに伴ってということ、うん、まあ、今年の重大ニュースの一つかなと。これまでこの数年 4,5 年ですかね、 3,4 年なのかな、とにかく調子が良かったラグジュアリーがついに失速しましたよということ一つですね、
うん、はい、磯君さんどうですか、
あこのラグジュアリーに関してですか。
ああ、関しなくてもいいですよ、私の重大ニュース。
ああ、私の重大ニュース、
うん、
私なんかあれなんですよ最近学校でセミナーをする機会が何回かありまして、
うん、
でいろいろこの1年間振り返って、なんだろう、こうクリエーションとかそういう面で何かしらって数えてみたら、
うん、
デザイナーの交代、
ほう、
もう非常に目立った年だったなと思いまして、
あ、多かった、例えば
エディ・スリマンとか、
あ、
セリーヌ、
はい、
でドリス、
うん、
引退ですよね、
そうそうそう、はい、あとシャネルのビルジニ BR とか、
うん、
はい、
あとバレンティノのピエール・パオロ・ピッチョーリさんとか、
うん、
あ、そっか、
あとあれだ、あのフェンディもやってたキム・ジョーンズもフェンディ辞めるとか、
うん、
ピッチョーリはだって代わりに、
ピッチョーリはもしかしたらフェンディかもねみたいな話とか、
もともとでバレンティノにあの人ですよね、
あ、そう、あ、これが一番大事だ、アレッサンドロ・ミケーレがバレンティノにやってまいりましたとか、
うんうん、グッチ復帰という形ですよね、はい、
なんか別にそんな突然今年始まった話じゃないですけど、
うん、今年は特に目立つ、
結構目立った年ですよね、
うん、あ、まあやっぱりね、その業績が悪いから、
そうそうそうそうそう、
デザイナー変えて、
そう、首をすげ替えて話題性を
つながってるわけね
と思いますよね、
インバウンドが、インバウンドじゃない、いや、ラグジュアリーがちょっと失速してるっていうのと、うん、デザイナー交代っていうのはちょっと絡みのある、
うん、
テコ入れ、デザイナー交代でテコ入れ、
そうそう、うん、新しい話題を作って、
うん、
そこで売っていきましょうというのをビジネスサイドはきっとそういう三巨頭のビジネスサイドはみんな思っているんだろうなというところですかね、
うんうん、まだまだ続きそう、これからテコ入れ、まあ、人事テコ入れっていうのが、うん、
まあ、玉突きだから絶対どっかが空いたらどっかがずれてみたいなのってありますもんね、
う
ん、でね、なんか本当に思ったのは、いろいろ調べていったら、もちろんまあまあな年数やってらっしゃる方もいらっしゃるけど、なんか2シーズンで辞めましたとか、
短い、
そう、5シーズンで辞めましたみたいな人とかも結構目立って、
なんかブランド側があんまり長期的にこうやるというよりも、もう結果の出ないのもう割り切って、もう
なんかおそらくそうなんだと思うんですよね、うん、なんかやっぱこう単力を持ってもうなかなか売れないけど我慢して3年はやってみましょうみたいな、そういう感じでもなく、早くとにかく
結果を出せと、
そう、売りなさいよとか言われると、もうやってらんねえぜとか思うのかしらね、どう、そこら辺は分からないですけど、
だからさ、デザイナーってさ、だから俺さ、前から思ったんだけど、プロ野球選手みたいなもんだからさ、
うん、
なんかさ、年俸とかさ公開すればいいのにね、ちょっと話変わるけど
なるほどね、
結局だからほら、アメリカの経営者とかも四半期ベースでこうほら業績、
うん、
あの、なんていうの、
まあ、ある意味成績表みたいなもんだもんね、
そうで、出ないとさ、すぐあのすげえ変えられるみたいなのあるじゃん、
うん、
それとノリが似てるよね、
まあそう
ね、だからなんか昔はさ、結構なんだかんだでルイ・ヴィトンとかもさ、うん、マーク・ジェイコブス十数年やってたし、
そうそうそう、
ジョン・ガリアノってディオールかなり長くやってたんで、それも十数年やってて、
私シャネルのラガーフェルドとかも、
そうそう、何十年やってたんだ、
ね、でしょ、
うん、意外に長いんだよね、
そう
だけど、それがちょっと最近ちょっと短くなってきてるかもしれないねという感じもあるのかね、
なんかみんな話題性を消費する時代だからさ、ものじゃなくてさ、
うん、なるほど、ストーリーを消費するんで、
そうだから、なんかデザイナー変わるっていう話題性って短絡的に起こしやすいもんね、
うん、
ああ
トレンドを流行を作るというよりも、
うん、情報を消費してますよね、
情報を消費してると、
なるほど、
うん、
みたいなところがあるかもしれない、ね、
というのが象徴だろうと、
うん、と思ったな、
いや、なんかさ、デザイナー交代の時になんか年俸とか公開してほしいのに、プロ野球みたい
な、それにこだわる
こだわる
な、なんとかなんとか年俸5億円みたいな、5年10年とか
複数契約、なるほど、ね、
15億ドルとか
さ、何十億で契約しましたみたいな、
面白いじゃん、
大谷翔平みたいな、
そうそうそう、
やだ、そんなの、やだ、
え、お、え、やだ、
やだ、え、じゃあそれで買うんですか、
何を、
そうか、何十何億で契約したのか、よし、じゃあ今シーズンあそこのカードケース買っちゃうとか、
そうそう、見てて楽しいじゃん。15億
買わない人の感覚ですよね。そのガイアの感覚なんですよ。
というのがね。
ね。
まあ、一方でさ、
はい、
やっぱそのなんかそういうこうな一過性の話に左右されず伸びてる業、うん、あのカテゴリーってあるじゃんやっぱり。
はい。
っていうのがね、どうですか、磯君さんのご担当の。
あのアウトドアとかスポーツは伸びてますよね。まあ、ちょっとナイキはちょっと置いておいてなんですけども、
うん
うん、まあ、なんだろう、日本だとさ、それこそアシックスが2兆円、時価総額2兆円を超えまして、
うんうん、とかさ、まず伸び続けてますね。
そうで、水野さんとかも非常にいいしさ、
うんうん、
ゴールドウィンさんとかもいいしさ、
うん、これ日系の話なわけでもないんでしょ。
あ、もうグローバル、グローバル、
グローバルで、
で、まあ、なんだろう、来週これ10日ですよね。
10日配信、
9日は
明日配信ね。
そう、はい、ん
か10日配信ですね。
10日配信、うん、今日9日、今日収録してるのか9日、は
い、あ、これ明日配信なの。
そうですよ。
あ、じゃあダメだ、これ喋れないや。
っと
あ、じゃ あ、 この会社もとってもいいっていう数字の話をもう昨日発行された WWD12 月9日号に載ってるから、9日号じゃないや、12月16日号に載ってるからって話そうと思ったけど、
あ、
じゃあそのスクープはちょっと取っておきまし
ょうかね。
はい、スクープなんだ、うん、
スクープっていうほどでもないけど、
はい、
うん、まあ、非常にあれですよ、なんかさ、中国が非常に市況は悪いじゃないですか、
うん、
まあ、だからその市況の悪い中でどこまでなんだよみたいなところってあると思うんですけど、
うん、
なんか政府がすごいそのアウトドア市場振興に国策的に力を割いてらっしゃるじゃないですか、
うん、
そうなんだ、
うん、なんか国立公園を皆さんに開放しますから、うん、キャンプ場にしちゃいましょうとか、そういうなんかクライミング施設作っちゃいましょうとか、
中国で、
そうそうそう、うん、
あ、力入れてんだね、
うん、
国策としてね、
国策として、
なるほど、
でだからさ、まあ、なんかそういうラグジュアリーとかが沈む中でも、なんかあれなんですよね、相対的なものとは思うけれども、うんうん、ダブルイレブンとかでも、
あ、ダブルイレブンでもちょうどね、うん、それこそまあ16日号に載るんですけど、ダブルイレブンレポートっていうのが、
うん、
あの僕中国連載持ってる、うん、高口、浩太さんのね、
うん、
連載持ってる、それでちょうどダブルイレブンネタなんですけど、まあいろいろ失速って言われてるけど、ダブルイレブン自体は実は今回増えてて、で結構ね、好不調のカテゴリーいろいろあるんですよ、
うん、
で昔はよくおむつが日本製だとおむつ売れてたとか、今おむつあんま良くなくて、一方でなんかアウトドアとかっていうのは売れてるんですよ、日本の企業でも全体的にも、
ね、
だからアウトドアっていうのはなんかその全体的にも経済が、中国も経済失調、あの減速してる、ラグジュアリーが減速してるっていう一方で、アウトドアっていうのは逆に伸びてると、
まあ、それだけ成熟してきたことでしょうね、ある程度その、中国はもう途上国でも何でもないんだけれども、ある程度その消費が、贅沢消費っていうのが行く届くと、そのスポ体を動かしたりだとか、自然と接したりだとか、そういうふうに関心が移ってくるよね、
うん、
今までだとなんでそのわざわざ俺たち金持ちになっていくのに野宿しないといけないんだって言ってたような感じなのが、
今
わざわざ不便な、
なるほどね、
あのキャンプっていうのは、あのわざわざ不便を楽しむ、
なるほどね、
心の余裕がない、成熟さがないとできないことな
ので、確かに確かに、
今までとなんでこんな、
確かに
わざわざ不便な、
わざわざ寒い思いしたりね、
寒い
思いして、暑い思いしたりね、エアコンの効いた部屋で
だらだらする、そうそう、それを、ね、そういう体験が豊かだと感じられるようなもうステージに中国とか東南アジアとか入ってきてるってことなんでしょうね、
うん、ね、という感じかと思います。
はいはい、なんかね、僕ちょっと全然目先変わっちゃっていいのかな。
どうぞ。
いや、なんかさ、
重大ニュースですね。
重大ニュース、
はい、
あんまり今までの話と全然関係ないんですけど、
うん、
そのナイキが、まあ、ナイキ今さ、その CEO が変わったりして、
うん、
まあ、今のはアウトドアだと思うんだけど、まあ、ナイキのスポーツっていう括りで、まあ、結構ナイキもちょっとね、なんていうの、方向転換中で CEO 変わったり、この数年ちょっと業績良くなくなっちゃってたんで、スニーカーバブルが崩壊し、
うん、
っていう中で、まあ、CEO が交代したと。でその中でこうナイキが2021年にこの あのアーティファクトっていうバーチャルスニーカーの、ね、会社買収してたんですけど、それが25年1月までに まあ事実上 NFT からまあ撤退というか、アーティファクトってそのいわゆるバーチャルスニーカー NFT と結びついたバーチャルスニーカーでトップブランドだったんですよね、うん、リーダー企業だった。それをもうまあやめますよと、事業終了しますということを先日発表したんですよ、
うん、
でこれ結構象徴的で、あの NFT ってあれいつぐらいですかね、めちゃくちゃ盛り上がってたでしょ、
う
ん、3年2年前3年前
ぐらい、コロナ
中、コロナ中、
コロナ中ですね、
うんうん、
それこそ買収した頃じゃない、
そう
21とか22ぐらいじゃない、
そうで、そのバーチャルスニーカーって要はさ履けない、要はデジタル上のスニーカーなんだけど、
うん、
これがだから100万円とかしたわけよ、
うん、
そんななんかデータが。でその当時は NFT っていうのはそのブロックチェーン上、ブロックチェーンっていうのはなんかと結びついてて、でこうなんていうの、クリエイターにも例えばそのじゃデザイナーブランドで人気があるものって、まあそのメルカリとかで転売されても別にブランドとかクリエイターには一銭も入んないじゃないですか、高値で取引されても、うん、でもこう NFT っていうのはデジタルブロックチェーンと結びついてるんで、売れれば売れるほどそのクリエイターにもね還元される新しい仕組みっていうので、そういう注目されて、まあそれでアーティファクトのバーチャルスニーカーなんかも非常に注目を集めたんだけれども、まあこの数年なんか NFT の話題ってさ、この1年あんま聞かなかったでしょ、
だいぶ下火にはなったかなという感じは、ね、
でそれが事業終了して、この NFT ってさ、要はファンをコミュニティ作って、その中で盛り上がってどんどんどんどんその NFT のその価値が上がれば、なんていうの、上げないといけないんですよ、
うん、
要するにずっと
こう資産価値が上がるってこと、
そうそう、だからずっとそういろんなマーケティングをしながら、うん、この過去に発売した商品っていうのプロダクトを価値を上げていかなきゃいけない、運営していかなきゃいけないですよ、
うんうん、
これやめるってなったら、うん、今までのさドロップっていうか発表してきたアイテムがさ、
うん、
もうこれ以上発展しようがなくなるわけだから、
はあはあはあ、
これ結構でかいというか、
持ってる人はどうなるか、その買った人、
いやだからそれが
価値
が株券と一緒なんで、
うん、
もう暴落ですよね、
うん、
暴落がもうなんか紙くず、よくほら株がさ倒産すると紙くずになるっていうけど、
うん、
もうほらデータなんでくずにするはならない、なんかなんかビットのなんかデータがもう、
なるほどね、
はい、っていう、これかなり衝撃のさ
終了した。今これ、
はい、
大手でここから手を引くっていうのはこれ以外にもあるんですか。
いやちょっとね、多分なんかこれアディダスとかも結構コラボレーションとかしてたんですけど、
うん、
最近もうほとんど
聞かなくなった
よね、
新しい取り組みは聞かなくなったけれども、
でもなんかこの間ファッションブランドでなんか NFT 出しますみたいなニュース出てて、あ、なんだろう、アーティファクト終了の翌日にこのニュース出るんだと思って、
日本の
何のブランドだったかな、
うん、っていう、まあ、ただまだねこれ新しいテクノロジーではあるので、で NFT の仕組み自体は面白い仕組みだと思うんですよ、こうなんていうコミュニティ作って、だから別にこれで NFT 全体がなくなるってことじゃないと思うんですけど、
うん、
まあ、超有力ブランドがここで終了っていうのは、うん、要はそれで損した人もいっぱいいるわけだから、
うん、
そうするとこう
信頼感なくなっちゃう
よね、信頼感もなくなるし、まあ、よりブームが下火になるという一つのすごい象徴的なね、最近こう一時期すごいバブってた NFT がここに来て大きな、さらに大きなダメージを食らうという。でまあただね、一方でまあこう CEO が変わったりして経営戦略が変わったりしてるんで、経営母体がっていう部分もちょっとあるのかなという意味で、まあ非常に象徴的なニュースだったかなと。
なんかさ、これについてすごい思ったのはさ、
はい、
こういう大きい会社の傘下にならなくて知る人だけが楽しんでる、そういう熱のあるコミュニティのままでいた方が今も変わらず楽しかった可能性ってないんだろうかみたいな、
まあ、すごく NFT のそういうやってるグループとかクリエイターとかグループってあると思うんですよね、うん、だからそういう人たちはまだ未だにこうやってると思うんですよ、
うん、
ただこうあくまでそのブロックチェーンとかって経済的に回ることで盛り上がっていくっていう一つ仕組みではあるので、なんかうちうちだけで盛り上がっててもなんかやっぱり難しいというか、だからその地下アイドルだって その1軍2軍があるから地下アイドルも盛り上がるわけで、
うん、
地下アイドルだけで盛り上がってる単なるアンダーグラウンドなお祭りだとやっぱりなんていうのかな、こうまあその草の根を広げていくっていう意味では今そういう時期なのかもしれないです
ね。なるほどね、
はい、というというのが一つかな、
はい、
はい、
ちょっと戻っていいですか、
はい、
戻っちゃう、どこに戻っちゃうんですか、
アウトドア、
はい、
はい、スポーツ、
スポーツアウトドア、はい、
スノーピーク上場廃止、
うん、
これ一つのね、この辺盛り上がってるって話だけれども、全部が全部っていうわけじゃなくて、
うん、
ある程度その日本のキャンプブームをこの数年コロナ禍も含めて牽引してきたところが、まあ、急速に業績が悪くなって、上場も廃止、まあ、せざるを得なくなったって言った方がいいと思うんだけれども、そういう事態になっていると。まあ、もう一つ、この間のアウトドア人気を象徴してきたような、新規参入で異業種から来てワークマン、
はい、
お、
ここもちょっと長期低迷に苦しんでいると。
はい、
確かにアウトドア、ノースフェイスとか、アーキテリクスとか、まあ、伸びていることは伸びているし数字かっちり出しているところあるんだけれども、まあ、ある程度優勝劣敗みたいなところが見えてくるのかなと。キャンプがなかなか今辛いのかな日本だと。
そうですね、まあ、なんていうんですか、キャンプの
ギアってキャンプブームの時に始めた人が割と続かずに辞めちゃってると。
そうそうそう、うん、でしかもテントとかってそんな年に2個も3個も買うもんじゃないじゃないですか、
うん、
4年ぐらいはいけるじゃないですか、
うん、
1回買っちゃったら、
うん、
っていうところですごい小売店で在庫がダブついてるという話はありますよね。
ありましたね、今年の初めぐらいはね、
うん、あ、そうなんだ、テントね、うん、長持ちするもんね。
そうそうそうそう、
あ、なるほど。
まあ、別にそれはまあキャンプはそう昔からそういうもんなんだけれども、そのあんまり行かなくなっちゃってるよね。
あ、でもあれですよ、キャンプ場自体は今も予約結構取れなかったりはしますよね、
うん、
あ、
そうなん
だ。いい、なんだろう、秋の紅葉のいい週末とかで、
キャンプを人気のキャンプ場だと、キャンプブームで始めた人が辞めちゃったわけじゃないと、
うん、まあ、もちろん辞めた人は辞めたと思いますよ、
うん、
まあ、ただなんだろうな、コロナ前に比べて全然減っちゃったかっていうとそうではないんじゃないのかなとは思うんですけど、
うん、
やっぱりちょっとなんか急激にこの市場がブーミングしたところに対して物を作りすぎたんじゃないのみたいなところは、
う
ん、
なるほど、急成長してたもんね、
うん
うんうん、じゃあ調整局面っていう感じなんだ。
そうそうそうそう、う
ん、でもまあベースとしてはまだ需要としてはまだそんなに減ってるわけではないというか、
市場が、まあ、なんかあとはキャンプを始めてなんかこう自然にあいいじゃんって思った人が山に行くようになっちゃったとか言いますよね。
ちょっと俺実感としてはよくわかんない、キャンプはやってないので、
うん、っていうのは聞いたりはする。
横山さん家族でキャンプ行ったりしないの
か。だからさ行かないよね。
ん、あのテントを張らなくてもなんかコテージ泊まってこう、
うん、
バーベキューやるとかなんか
タープだけ張ってさ、
うん、やらない、
別にやらないとやらないって言って
た、うん、すいませんこの会社基本的にインドアな人たちの会社だから
、うん、やらないよ、
やらないか、
うん、ただなんか年末に、
うん、
なんだっけ、手ぶらで行けるキャンプなんだっけ、あるじゃん、
手ぶらで行けるキャンプ、
手ぶらで行くキャンプ、
それはバーベキューじゃなくて、
ほらなんだっけ、あるじゃん、
グランピング、
グランピング、
グランピングで手ぶらで行けるキャンプするよりも
違うの、
うん、
グランピング、
グラマラスな
贅沢な、
うん、
手ぶらで行ける、
まあ、手ぶらで行くこともできる、
うん、行くんですか、
行こうとしたけど、
うん、
やめたんですけど、
うん、
でもちょっとそういう年末にそういうことがけん、うん、僕みたいなろくにテントも持ってない人が、
うん、
あ、じゃあ年末ちょっと、ね、長い休みにちょっとグランピング行こうかなっていうような感じはあるんで、うん、
ね、素性に、選択肢の素性には入るよう
になった、うん、だからそこまで本当に昔だったらそのなかったんで、
うん、
なんか市場が確かにそこまで低迷、なんかこうシュリンクしてるっていうよりかは、
うん、
今までこうグワーって盛り上がりすぎてたのがちょっと
調整
局面に入って、うん、まだ多分だから中長期的には伸びていくのかなっていう気はしますね。
そうそう、うん、なんか若者の流行語みたいなやつもいっぱい発表されてるじゃないですか、
はい、
あれで自然界隈ってありますよね。
自然界隈って何、
あるんだ、
そう、
アウトドア好きの人たちの界隈ってこと。
そう、あ、そう、なんだろう、
じゃあ磯君さん自然界隈なんだ。
あ、そうですよ、自然界隈です
恥ずかしい。横山何界隈だろう
俺、
ああ
、何界隈なんだろう、
インフルエンザ界隈
まあそんな感じ。
阿佐ヶ谷界隈。
阿佐ヶ谷界隈。
そのままじゃないです
か。それただの住んでる場所じゃん。
感じだけど、まあゴルフも似たような感じになってるよね。
あ、そうそう、
うん。
一瞬すごいブーミングになりすぎちゃってみたいな。
年間50ブランドぐらいで。
そうそうそうそう。うん、そうでしたね、
ゴルフ女子っていうね、うん、ハッシュタグが出るぐらいでしたからね、
うんうん、横山さんそのゴルフ女子ハッシュタグを熱心に追っていましたね、
うん、そうそう、ゴルフ女子っていうのにみんな水着みたいなさ、
ゴルフには興味ないけどもゴルフ女子を追ってたみたいな、
なんかよく入れ子構造でよく分からなくなってくる、
はい、というのはまあ、
はい、
まあレジャー関係で言うと、あとレジャー関係のニュースだったっけ、は
い、いやないよ、
ないそれ
いいでしょ、十分いっぱい話した、はい、それよりさ、ちょっとこの俺あれでしょ、やっぱ長い夏、これ長い夏、
ああ、はい、だんだ、何、温暖化、
春夏夏秋冬みたいな、
秋なかったよね、
秋がないです、あの山陽商会のが提唱している五季、
はい、
四季ではなく五季、春夏夏秋冬、
ああ秋はある、うん、
まあ短いんだけど、だいたいその1年間の半分ぐらいも夏じゃないかというような、
まあそんな感じしますよね、
10月って今までの感覚で言うと秋だけれども
全然 T シャツって感じでしたよね、
夏日が大変多くて半袖で過ごした時期の方が多かったかもしれないよね、
うん、
なんでまあ一応ほら一応言っとくと、夏が長いとなんでじゃあアパレルが困るかっていう話だと思うんですよ、
はい、
別に夏が長いからさ、別に一般の人は別に暑いね、暑い日が多かったねとか、まあもちろんその農作物がなんとかとかあるかもしれないけど、アパレルにとって夏が長いと困るっていうのは、要は T シャツとさ、上着なんていうの、あったかいものが売れないとやっぱアパレルって
物が重医療ね、
重医療、うん、
単価が違いますからね、
そう、うん、まあ、そこが困ると、
うん、
だから10月暑か、まあ、9月も暑くて10月もさらに暑 い、 いや夏が長期化することで本来その時に売れてた上着、ちょっとした軽いさジャンパーとかさ、そういうのが全く売れなくなると、
秋物が飛んじゃうということですね、
だから1ヶ月分なんていうのなくなっちゃってるんで、その分の本当は売れてた、売れ今までは売れてたアイテムが売れなくなったっていうのが大きいというかね、ずれ込んでるわけじゃないからさ、
うん、まあ1年間って12ヶ月って決まってるんで、
うん、そうだからちょっと寒い日が後の方に来てその分寒い日が長くなるとかっていうことでもなく、まあ寒い日は長くなるとかじゃなくて、その秋物がね本当に売れない時代、
秋も春も飛んでると、うん、
困るよね、だから確かに俺さブルゾン、薄いなんかブルゾン持ってたんだけど
確か着ないんだよね、
着ないまま終わってるよと思って、うん、これ今年着てねーと思って、
普段だったら秋に着てた、
そう
秋に着てた、
うん、
T シャツウールコートみたいな感じで、
そうそう、
うん、
いきなりえっと思って、確かにこれ着てないわみたいな、困るよね、
困ります、
うん、そんな特集もやったよね、
やった、
うん、
なんだっけ、
やりましたね、
長い夏、
うん、
あなんか暖かい冬みたいな
あんまり
忘れちゃった、
パキッと覚えてないんで、
あれねやっぱね長い夏だったね、ちょっと今回あの俺が担当した表紙がどっちかっていうとこう、う
ん、どんな表紙だったの、
あったかい冬みたいにしちゃったんだよね、
どんなビジュアル、
なんかこう毛皮のコートを顔一面に着てる人にこう汗をつけて、
あれなんです、もうちょっとうまく説明すると
特集担当じゃないでしょあなた
美しいモデルさんがいらして、
うんうん、
その方がこうファーの猛烈なすごい
ファー
のこうお洋服を着てて、うんうん、あもうすごく暑すぎて困るみたいな表情をされている表紙で、も汗がだらだら流れちゃって、もうちょっとメイクもちょっと崩れちゃうみたいな、
うん、そういう表紙でしたよね、温暖化を
表現したと、うん、でタイトルがエンドレスサマー、終わらない夏って
、ええ、真心ブラザーズみたい、
そうそうそうですよね、
うん、
ちょっとね間違えちゃったかなと思って、
待った
反省してます、ただあの今ちょうどさ商社とかアパレルのさ展示会やっててさ、うん、やっぱみんな暑い夏対策みたいな、あ商社か、商社とか素材系の展示会行くとやっぱ暑い夏対策っていうのを皆さんすごい打ち出してて、
うんうん、どうされるんですか、
いやな、あの休館速乾なんかこう 涼しくなる素材とか、
はいはいはい、
あとだからこうちょっとヒヤッとする素材とかを、
接触冷感的
感とかを増やしたりとか、そういうことしてますよね。
なんかさ、そういう風になっていくと結局なんかこう機能アイテム、
機能アイテム、
パフォーマンスよってスポーツブランドみたいな風に寄ってくんですよね。
まあそうね、ただなんかこう、うん、夏物を強化したいんで、
うん、
そのやっぱアウトドア系ってやっぱこう上着が強いじゃん。
あ、まあね、
うんうん、でなんていうの、ティーカットとかシャツとかでも涼しい素材とかを、うん、なんであんまりこうスポーツ的な切り口っていうよりかは本当に機能、
うん、
なんか 26.5 度でむっちにしられる、
起きていったからになるんだ
よ、ね、なんかいう気持ちになるくらい、あの特集やっといてよかったなと、ただ冬じゃなかったな。あれ
ちょっとこの週末 SNS でちょっと話ずらすんだけども、パーカー着てるおじさん問題って出てたの知ってます？
もちろんですよ。ホリエモンも
俺参入して、
田畑慎太郎も怒っていましたね。
誰が？
え、ホリエモンと田畑慎太郎。
あ、田畑さんね、はい。
そんなのあったの？いや、知らない。俺今日パーカー着てる。
パーカー着てるおじさんだよ。
病床で見てなかったかな。あのつまりなんか誰が言ってたんだっけ？女性の
インフル脚本家の瀬野優香さん
っていう方が、
知り合いですか？
40過ぎてなんかパーカー着てるのがどうの、
パーカー着てるやつなんておかしい、そもそもおかしいみたいな、
みたいなことを言うと、その
なるほど、
ホリエモンとか大反発みたいな、エイジハラスメントだ、うん、まあそれはちょっと置いといて、うん、その論争は置いといて、うん、パーカーって着れる時期長くなってる？
長い、すごい長いよね。
なんかスタートアップの人間みんな着てるみたいな、
着てるね、
スタートアップのユニフォームみたいなロゴを会社のロゴでも入れて、うん、
好きだよね。
なんだろう、俺タイムスリップして20年前と今比べたら、
うん、
パーカー着てるやつがたくさんいるな、おじさんがたくさんいるなっていうのは確かに、
ああ確かに、
そういう風な感覚を覚えるんじゃないかな、ね、今の時代に。
あ、それを感じた瀬野優香さんはまさにそこをおっしゃっていると。
こう徐々に徐々に増えてるか分かんないじゃないですか、
う
ん、一気に、あの
確かに、はいはい、
年を重ねてどんどん、あ、気がつけばなんかおじさんパーカー着てんなって、
うん、
昔だったら若者しか着なかったような。
もう職場のカジュアル化とか、あとその気温がだいたいパーカーに適してる気温が長いとか、パーカーに
適してる
いつまでも若い気分のおじさんが増えたとか、
ああそういうことですよね、
うん、
ちょっとさ、それその瀬能なんとかにさ、うん、あれした方がいいよね、訴えた方がいいよね、パーカー売れなくなっちゃうんです、そんなこと。
これだってさ、ロック T シャツはおばさんが着るなとかもあったじゃん、夏に。
それは出るころどこなんだっけ、発言の主って。なんとなく
あれはなんかなんとなく、なんだろう、なんとなくですよ、
なんとなく盛り上がってきた世
論、うん、そうこの人が言ったとかではなくて、
うん、
そう、なんとなく
の世論として、そのなんかその話題になった時に、磯君さんが夏だったからロック T シャツ着て会社に来てた、なんかそれに対するなんかこう、
いや特に深
いアクションだったのかなっていう、
なんてこと言うんだっていう気持ちじゃないんですけど、まあ、なんだろう、そんなね、人の着るもんに対して文句を言うんじゃねえよ誰だってっていう、そこに対してはホリエモンと田畑慎太郎さんと気持ちは
共感する。
今日もうそんな
あれだったのかね、じゃあ若い子見て、俺がパーカー着てるの見ておじさんパーカー着てるって思ったの
かな、
寄せてきたのかなと
思われたってよくない？
今日みんな思ってたと思う、なんか職場の若い連中は。
別にさ、だって義理の実家に挨拶行くとかじゃないのにさ、そんな着るもんに文句言われたくないよね。
本当、うん、何の話今、パーカ
ー温暖化、
パーカー
着る時間が長くなってんじゃないか
な、うん、関係ない、
セーター着なくてパーカー着てるみたいなさ。
パーカーといえばさ、パーカーを一番売ってるブランドって言ったらやっぱユニクロなんじゃないの？
まあそうじゃないですか、
ね、
うん、なんだってそうなるんじゃん、ジーンズ売ってるともそうだし。
ああ、それでそうか、話はそれでつながっていかないといけないんですね。
そ
のユニクロが2024年8月期初の3兆円超え。
え、もう超えたの？
え、超えたよ、超えた、
終わった8月期で、
うん、すごいね、
超えましたと、
うん、3兆円、
はい。でも別に3兆なんて通過点の一つですから的な、まあ、ここからはだいたい5兆は見えましたし、まあ目標は 10兆ですからという言い方を柳井会長はされておられます。
3兆円って、
日本のアパレル市場規模、
はい、
だいたい9兆円というふうに、
もう3分の1やない、あ、でもグローバルだから、
まあ、外で売ってるからね、
う
ん、
まあ、置き換えるとそういう規模感ですよね、うん、
なんかさ、だってあれだもん、あ、 すごいこういうブランドになったんだなって私が今年すごい思ったのが、うん、なんかヨーロッパでさ、ああいうなんだライフウェアとはこういうものですっていう展覧会とかたまにいろんな国でやるじゃないですか、うん、はい、で今年の秋ヨーロッパでやったはずなんですけど、でそこにいろんなゲストが来ましたよっていう、
パリでやってたね、
そうそうそうそう、うん、っていうのでアナ・ウィンターがいます、うん、ロエベのジョナサン・アンダーソンがいます、うんうん、テニス選手のあの方どなたですっけ、
ジョコビッチじゃなくて、
フェデラーもいらしてますみたいな、うんうん、そして柳井さんが真ん中にいらっしゃいます、
うん、写真でね、
そう、うん、もちろんあのユニクロシリーのクレア・ワイト・ケラー元ジバンシーもいますみたいな、うんうん、でそういう、あすごい世界のファッション界の縮図みたいなものの中にも完全にユニクロってそういう中に収まる感じの存在感なんだなっていうのが、それを象徴してるなと思って、
うんうん、あの一枚がね、確かにそれはそうだね、う
ん、だからね、昔はそのなんだソニーとか松下みたいな感じのポジションになってるんじゃないですか、
そうだ、そうですよね、でもなんかユニバレが恥ずかしいとか思ってたのってほんの15年ぐらい前ですよね、
まあ、20年ぐらい前かな、
ユニバレって言葉があった
から、ね、うん、今若い人に説明しないと分かんない、ユニバレって何ですか、ユニバレって何ですか、
ユニクロ、あの子ユニクロ着てるってバレること、
ただ恥ずかしいみたいな、
うん、でね、うん、時代って変わるし、そ
ういう
時代
が、もう今だってみんなユニクロ何かしら着てるからね、バレるところがね、
そうだよね、うん、
タンスの中の何割ぐらいユニクロありますか、
今日何着てますかユニクロ、
あ今日ヒートテック、
はい、
とあとなんか
靴下、靴下
と靴下、
うん、俺靴下、
はあ、私このタートルネックがヒートテックですね、す
3人いて3人とも何かしらユニクロ着てる、
だから YKK のファスナーぐらい珍しいよね、
そうだよね、
うん、今時こう誰か不特定の人が集まって同じブランドとか一つのブランドを持ってるってほとんどないと思うんですよ、
うん、
でもユニクロと YKK だけは誰かしら持ってるじゃないですか、うん、今昔は YKK もそうだった、 YKK ってぐらいだったのが今ユニクロってもう本当もうなんかこういう言い方あれですよ、国民服というか、
うん、
なってるぐらいすごいと、
まあインフラ的な感じだよね、
本当に
洋服のインフラ、
うん
うん、
でね、
うん、
ここに関連して、
はい、
まあ、そんなユニクロ3兆円超えましたと、
うん、
でまあ、今回ちょっとその、まあ、冒頭のねあのメールもいただきましたけどユニチカが繊維撤退という話があって、実はユニチカってまあもう名門素材メーカーなんですけど、あの今年に入って三菱霊園、旧三菱霊園で今もうあの合併されて吸収されちゃったので三菱ケミカルっていう会社になっちゃってるんですけど、三菱霊園ってあのソアロンっていうトリアセテートソアロン、これ世界でオンリーワン素材で、いわゆるこうなんかちょっと言い方極端な言い方ですと高級な合成繊維っていうのを取り合わせ程度なんですけど、結構ジャケットスーツのウィメンズ向けのジャケット素材になんか使われたりするんですけど、それを三菱ケミカルがあの三菱レイオンって昔からやってるんですけど、それがまた撤退して、で要はそれを GSI クレオスっていう商社にね売却してるんですけど、まあこの要はソアロンっていうのは日本が誇る、日本が世界に誇る合成素材なんですけど、世界オンリーワン素材をまあ売却して繊維事業から撤退すると。で、まあ、ユニチカも創業の名門素材企業のユニチカも繊維から撤退したと。一方でノリノリの企業というのが一社だけあるんですよ。
どちらです
か？ノリノリ繊維事業、
うん、
名門繊維企業でノリノリの企業っていうのがあって、それは東レなんですよね、
うん、
東レだけは唯一あので、他にあの東レ、テイジャン、旭化成ってこう名門素材メーカーっていっぱいあったんですけど、みんな東レ以外は繊維事業って縮小してきたんですよ、
うん、
で東レだけは逆に増え続けてるんですよ繊維事業、
うん、
で今年で売上高が1兆円を超えるという
繊維事業が
過去、はい、うん、過去最高
へ
っていうのが東レなんですけど、じゃあなんで東レが唯一ノリノリなのかっていうと、ユニクロですよね。
なるほどね、
ユニクロと結びついてるから、
ユニクロと業務あの
戦略パートナーシップですかね、
パートナーシップ、
うん、
だその15年前ぐらいですかね、あの柳井さんが当時東レのトップだった前田勝之助さんっ ていう会長だったかな、
中古の層、
中古の層を訪ねて戦略的パートナーシップを組んでほしいと、うん、でその時にそのやっぱ先見の明があったと思うんですけど、いややりましょうと、一緒に素材を開発して一緒にがっちりタッグを組んでやりましょうって言ったから、ここまで独り勝ちできたっていうのがすごいなと思って、うん、で逆に言うとユニクロがなかったらちょっと日本の生産業の未来自体も変わってたなと思って、
ユニクロを頂点にしたなんか生態系ができてるよ
っていう風な、あれこれ本当にね名実ともにそうなってますね、うん、やっぱりユニクロと取引できてる貝原とか、あと法制企業でいうと松岡インターナショナルとか、はいはい、いくつかあるんですよね、東レ銘柄って言っていいんだろうと思うんですけど、そこだけはやっぱりね、
うん、
好調なんですよ、やっぱ生き残ってるというか強い、
トヨタみたいになってんだ、
トヨタみたいになってますね、
うん
うん、まあただそうですね、トヨタみたいになってますね、
うん、
なんかでトヨタも結構その系列だから甘いってことないんですよね、
うん、
なんていうのあなたはほら俺たちトヨタの仲間だから、
うん、
こう優しくこうちょっとダメでも面倒見てやるみたいなこと
は一切なく、むしろ大変そうじゃん、
そうそう、うん、お互いこう切磋琢磨しない限りは、うん、
このタイミングきっかりに納入してこないと許さないみたいな
、うん、許さないみたいなことをしてるっていうのが、うん、なんかでもユニクロもそういう感じはしますよね、なんかついてこいみたいな、うん、熱血
あ確かに、ね、
コーチみたいな、うん、
この勢いについてこられるものだけが生き残られるのであるみたいな、
そうそうそう、うん、っていう感じにもなってるかなとね、だからまあでもなんかね、まあもちろんそういうところについていくっていうことも大事ですけど、まあ、ついていけないから技術的にダメだったってことでもないのかなとは個人的にはね思うんですけど、うん、
それ先週おっしゃった通りですね、は
い、
うん、
というふうな感じですかね、
はい、
来年どんな年になるんでしょうか、
なんでお前が締めるんだよ
これ重大ニュースで10個言ったんですか今、
重大ニュースって重い大きい、
あそっちね、
はあ、ええ、10個じゃない、
は
あ、はい、重大ニュース言い残してることないですか、はい、なんか忘れてるような気がするんだよね、
そうなの、
ああなんかあるような気がするんだよね、
なんかあるかな、
ああ思い出したら来週言いますよ、
うん、なんか大型 M&A とかありました、
ワールド三菱商事ファッション、
はいはい、
まあ、ライトオンとかね、
うん、
はいはいはいはい、うん、
まあ
マッシュ去年ですもんね、
ん去年
マッシュベイン、
うん、
もっと前じゃない、
一昨年か、
うん、
うん、
そうだね、うん、ちょっと思い出したら来週やりましょう、
うん、
はい、というわけでいい頃合いなので、
はい、
今日はこんな感じでお開きします、また来週お願いします、
また来週、はい